フットボールフリークの皆様こんにちは、かつお節石川です。始まりました藤沢サッカー専門ラジオ番組ロードトゥーワールドカップトロフィーでございます。この番組は藤沢のサッカーチームエブリサ藤沢ユナイテッドの番組、チームの特色、チームカラー、魅力、選手、スタッフの紹介、公式戦の勝敗などなどお伝えしていきます。でね、日本サッカー協会の目標に合わせて、まあ、ワールドカップ優勝というものがありますから、それに合わせてエブリサ藤沢ユナイテッドも上昇していこうということで、さまざまなサッカー情報をお話ししていきますよ。今日も5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで、レギュラーのお二方、エブリサ藤沢ユナイテッドの代表桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてエブリサ藤沢ユナイテッド広報の穴見さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてすみません、本日ですね、私、かつお節石川、結膜炎をね、になりまして、ちょっとスタジオに行けないということで、ごめんなさい、オンラインで参加させていただいております。すいません、視聴者の、リスナーの皆様ね、もしかしたら急にね、音がパンとかなんか変な感じになったらね、桜井さんと穴水さんに本当にもうネガティブトランジションということでカバーリングしてもらったので、よろしくお願いします。
頑張りましょう。
よろしくお願いいたします。いや、今日もねだいぶ暑くなってまいりましたけども、このね暑い気温に合わせて、ちょっと待ってください、天皇杯ですか？本当ね、もうお二方笑ってますけどね、皆さん、これエブリサ藤沢ユナイテッド の LINE グループあるんですよ。LINE グループあって、僕がですね、ちょっと町田ゼルビア推しではあるんですよね、今言っちゃったらごめんなさい、言ったらエブリサももちろん応援してますし、 J1 だと町田みたいなことちょくちょくお話ししてたんですけど、筑波大学さんに負けた時のなんか桜井さんと穴水さんのね LINE グループでのはしゃぎっぷりがね、いじってんだみたいな。
いや
そんなことないですよね。
そんなことないですか。
そんなことないですよ。
そのはしゃいでる理由があるんです。そのゼルビアがとかじゃなくて。
じゃなくて、はい、よかったよかった。結構ね、なんかもう今ね、わかんないですけど、いろんなとこからゼルビアわーって言われてますから、あれ、そのなんか中の2人かみたいな。
いや
そのラインじゃないです
よ。あ、そのラインじゃないというわけですね。え、なんですか、なんではしゃいだったんですか、桜井さん。
その筑波大学とその天皇杯で町田ゼルビア、その J1 で首位を走る町田ゼルビアが激突したんですけど、その筑波大学にですね、藤沢出身の選手が、小林俊英選手が、今2年生なんですけど、85分から出場して、でその時、0対1で負けてたんですね。で、彼が入ってロスタイムで彼がセンタリングを胸で落としたのが仲間が決めて同点と、
素晴らしい、
はい、でその後、まあ延長して PK して、なんと筑波大学が勝ってしまったと。
いや、すごいジャイアントキリングですね、
そのジャイアントキリングの起点に、藤沢出身、久下沼中学校サッカー部の、
そうですね、すぐそこじゃないですか、
はい、
すごいな。
実はこのラジオの前身のロードトゥ FC という番組にも彼が中学時代に出ていただいてるんで、
マジっすか、
来てくれてるんですよ。
すごい、もうその時からやっぱ感じてましたか、その才能といいますか、オーラといいますか。
とにかくでかかったですね。
当時から。今は何センチですか、身長は。
今公表で191センチ85キロということですけど、はい、まあちょっと線は細かったんですけど、もう80代、かなり大きい選手でしたね。
まあそうなんだ。じゃあ久下沼中学校に行って、そこから熊本の大津高校。
大津高校、はい。 でキャプテンをやっていて選手権準優勝と。すごいですよね。
すごい、うん、鵠沼中学校から輩出してるじゃないですか、うん、結構あれですか、地元でもやっぱ強い方なんですか。
そうですね、もう全国にこう出ていく回数はここ近年だと圧倒的に多いんじゃないですかね。
常連ですね、
これあの県の決勝戦で藤沢同士とか、
はいはいはい、
うん、そういうことはよくあるんですよ。
あ、そうなんですよ。神奈川県藤沢ちょっとめちゃめちゃ盛り上がって強いじゃないですか。
学芸沼中以外にもね強いチームもあのいっぱいであるので、
はい、
うん、本当面白いですよね。
え、しかも鵠沼中学校っておそらく公立っすよ、ね、
公立です、公立です。
そんな結構環境が整ってるんですか。
環境、うん、まあ練習の環境っていうのは普通の公立高校なんでおそらくあまり変わらないとは思うんですけど、はいはい、やっぱりサポート体制がすごい何年か前から、
はい、
あの中村先生という先生がいまして、
はい、
その彼にこう集うコーチ陣がもうクラブチームかっていうぐらいのバックアップをしてるような風に見受けられますね。
じゃあその教え子とかではなく
てですか。あ、そう、まあ、教え子が大学生になったりとか、まあ、大人になっていく中で、はいはい、その先生のもとに集って、うん、みんなで見ていくというような体制だったと思いますね。
じゃあいわゆる、うん、じゃあ鵠沼中学校の、まあ、うん、OB とかその先輩たちが、
うん、
ちょっとうちの中学校盛り上げてこうよみたいな
感じで
やってくれてるってことなんです、
ね、キーパー専属専任コーチがいたりとか。
いやいや、いないっすよ中学普通公立で。
ね、本当ですよね、
いないっすね。普通の練習するだけでも大変だったんですか、
うんうん、
だからもう我々沼津市明日が中学校は本当に大変だったんですか。本当ヤンキーで、
ヤンキーで
ヤンキーばっかで大変だったんですよ。その桜井さんとかは、はい、その中学校の時とかって結構あの、はい、普通に過ごしてました。ちょっとやんちゃしてたとかあるじゃないですか。
いや、もう全然やんちゃしてないっす。
じゃんじゃん、え、してないですか。
してない
です。じゃんじゃんしてないですか。
じゃんじゃってなす。
じゃんじゃんなんかやんちゃしてんのかなみたいな。
全然
そうなんですか。アナミさんは。
いや、僕もしてないですよ。僕はあの鵠沼中出身なんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんです。残念ながらあのバスケット部だったんですが。
いやいや、全然
うちのね息子が鵠沼中学のサッカー部で、
はい、
小林俊英くんの1個下に当たるんですよ、うん、
じゃあもうすごい結構もう知ってる仲じゃないですか。
ね、なんか一緒に帰ったりとかはしてましたけどね、うん、まあちょっとうちの息子はもう全然あれですけど、あのレベルとしては、
はいはい
は
い、
はい、そういう中で、うんうん、
すごい、まあこういったね鵠沼中学校出身の小林俊英選手が筑波大学といったらね三笘選手の、
うん、ね、はい、そうですね、今回の天皇杯のアンバサダー、
ね、そうですね、アンバサダーやってます、ね、
て、うんうん、監督と対談してましたね、
うんうんうん、なるほど、ね、そしたらもうセンセーショナルですよ、
ね、
首位ですからねゼルビア、
うん、
まあ、ゼルビアもね、まあ、言って、まあ、J2 から上がってきて、
うんうんうん
うん、まあ、J1 ね他のね、まあ、伝統あるチームからまあやあやあ言われながらもみたいな、まあ、ジャイアントキリングポジションじゃないですか。どっちかというと超チャレンジャーの、
ね、そうですよ ね、
しかも J2 から上がってきた昇格組で1年 J1 なんで、まあね目をつけられるところであると思いますけども、まあねこれはまあ町田ゼルビアファンじゃない方々からしてみたらまあ気持ちいいと思いますよこれジャイアントキリングってやっぱ楽しいですからね、やっぱ見てて、
そうですよね、普通の大会じゃなかなかできないことですからね、天皇杯だから、うん、可能性が、
そう天皇杯もそうで、まあ、直近で言ったらあれじゃないですか、その日本のねワールドカップなんてまさにそうだったじゃないですか、世界中誰が日本勝つねんって思ったところで勝ってうおーってなったわけで、ね、いやーこれは楽しみですね。次はこれ筑波大学はどこと当たるとかっても分かってたりするんですか。
どこと当たるの。
今2回戦でしたっけ。
ベスト32まで来てる、
ね、そうですよね。
あーベスト32、いやこれはまた大学2年生で身長フィジカルも十分、これはあーこれはアナミさんちょっとエブリさんに来てもらうしかないですね
来てほしいですよね
、
うん、待ってます
お願いします。待ってます。
とりあえずラジオに出てもら
う。ラジオね、そうですね。
はい、まあ、確かにね、まあはい、ある程度ちょっと J1 で活躍してもらって、うんうんうん、まあ、あの、まあ、時のね、あの広島というカープに復帰してきた黒田みたいな感じで、はい、いや地元で、はい、地元で育ててくれたところでっつって帰ってきてくれるのが一番いいかもしれないですよね。
次あれですね、7月の10日レイソルト、
はい、あ、レイソルト、はい、一月ぐらい空くんですね。
いや、これ筑波大学これで一気に注目されますね。
そうですね、
サッカー界から、まあ、サッカー界からね、一応大学としては筑波大学すごい有名なところなので、
うん、
まあ、注目をされてるんですけども、まあ、よりというところでね、いや素晴らしいです。で、まあ、こういったね、まあ、活躍があってなんですけども、まあ他にも地域のサッカーニュースで言ったら高校サッカーですよ。
はい、
なんと6月9日日大藤沢と湘南工科大が当たると、
はい、
そして結果的には日大藤沢が2対1で勝利ということでございましたね。いや、まあ贅沢言っちゃうと藤沢ポジションから言ってしまうと、まあ、なぜ同じ島になってしまったんだ
ろうね。分かれてほしかった
分かれてほしかったいや、まあまあ、やっぱり案の定トーナメントの強さ日大藤沢誇ってますね。さすがの強さでございます。まあ他のところで、まあ行ったりすると、相模原野営高校というか、ちょっとね、まあ、前回ね、あの公立高校としてね、まあ注目したんですけど、まあここもね、また公立高校同士の戦いになっちゃって、川崎市立立花高校ですか、はい、こちらは、相模原野営が 1-0 で勝ってというところで、相模原野営がその1個前で勝ったところどこでしたっけ。
桐蔭学園ですね。
桐蔭学園に勝ったんですよね、はい、
スーパーシードの、
スーパーシードの、はい、これこれはちょっとね、もう今じゃ絶対ありえないですけど、一昔だったら多分全員坊主で、ね、多分帰らされてましたね
走って帰るやつね、
走って帰るやつでしたね絶対に。いや、そうでしたよね。これもやはり前回あの10番のね、方、あの結構注目しましたけど、実際試合とかってこれだから映像で見られないんですかね。
インターハイの試合はあんまり出てこないですね。それこそあの前にご紹介した高校サッカーフェチとか
で出た
YouTube とかでは出てきますけど
そこで確認するしかないか。
そうですね、準決勝とか決勝とかだったら、はい、もしかしたらあの神奈川県サッカー協会のもう YouTube チャンネルあってですね、うん、それでもしかしたら見れるかもしれないですね、
は
い、
あ、なるほど、そこで見るかもしれないってとこですね、はい、あ、いや、こういった、ね、地域のサッカー藤沢にして藤沢このままね駆け抜けてもらってね、小林選手とともにちょっとサッカーニュースも上げていただきたいですよね。いや、これは注目で、僕のもう一個注目したすごいめちゃくちゃ広い話題していいですか、サッカーの、
はい、
もうめちゃくちゃホットですけど、シュットガルトの伊藤選手、
すごい
すごいですね、
バイエルミュンヘンですよ
史上最高と言われてますね。
すごいですよね。
すごくないですか。
まあ、いや、すごいです。
シュットガルト自体もね、あの今季レバークーゼンに続いて、ね、うん、2位
でしたよね、
はい、うん、チャンピオンズリーグあったんですけど、うんうんうん、いや、これがね、監督バイエルンコンパニー選手、
うん、
もう選手って言っちゃいましたけど、僕ら次第だともうゴリゴリのね、うん、ディフェンダーで、うんうんうんね、すごい有名な選手だったんですけど、まあ、監督になって、まあ、伊藤選手がなんか調べてみたら、ちょっと3年前ぐらいまで、ジュビロにいたって
J2 の、
はい、すごいなんか成り上がり方ですよね。これってあれですかね、やっぱジュビロとしてはやっぱもうちょっといてほしかったなみたいな感じなんですかね、やっぱり。
いや、どうなんですか。まあまあ、そうじゃないですか。ちょっとどこまで活躍、ただあれなんですよ、その今回50億あの、はい、なんか移籍金みたいな話です、
はい、
あの前にいたチームとかにも分配されるんで、
はい、
ジュビロにまで、
ジュビロとかもちょっともらえるんじゃないかな。
もうガッツポーズですねガッツ急になんありますもんね、うん、いや、そっかそっか。まあそういったジュビロもね、ジャーミン選手とかは結構今好調だったり、まあ、J リーグ 本当にいろんなチーム注目でございますけども、まあ、こういったねビッグニュースも入ってきたりと、
ね、これからどんどんね出てくるんでしょうね。
いやすごいっすよね、50億っすよ、
ね、でこれあのヨーロッパの移籍事情って僕わからないんですけど、はい、まあ、あの市場が開いて8月末までですか、その交渉の期間があるじゃないですか、やっぱりこうチームにとって大事な選手というかビッグネームから先に決まっていくんでしょうね、おそらく、
うん、まあまあ、
そうですよね。だからそういう意味じゃバイエルも本当に伊藤選手を、
うん、そうかなり優先度高
い、ね、なんじゃないかなと思うと、はい、びっくりでしたね。
そうですよね、やっぱ左利きのまあセンターもサイドもできるポリバレントの選手って結構貴重ですもんね。
背も高いですし、
背も高いしキック蹴れてみたいな、はい、それ非常に貴重な、まあ、存在だったと思いますけど、うん、そうなってきたらやっぱりねえ、まあ、エブリさんの中でもそういう選手が出てくる可能性があると思うんで、早めにあの契約書みたいな紙巻いといた方がいいですよ、早めに。多分
そうですね、ちょっと移籍金もらいたいですね。
どこ行ってもらえるように、はい、
結構
高めに移籍、うん、解除金を勝手に設定したり、
はい、いや本当分かんないですかね、あの、はい、その元ドイツ代表 の、 あのミロスラフ・クローゼとか、
はい、
いわゆるカイザースラウンテルの時もだいぶ下 の、 あのリーグでやってて、ポンポンポンでドイツに、ドイツ代表になりましたから、もしかしたらこういったね、なんか海外のそういったドリーム、ちょっと日本にも来てるなって感じしますね。
そうですね。
ねえ、なのでね、まあこういったところで、まあエブリサ藤沢ユナイテッドのね、チーム状況といいますか、またスケジュールちょっと確認していきますか。確認していくと、まあ改めて最新順位表、見ていきましょう。まあ前回とね変わらず、先週。先々週と試合なかったんですよね。
そうですね、
ちょっとなくて、あ、ごめんなさい、先週先々週って試合がなかった時っていうのは、まあイベントごとがあったりとかでね、
はい、
いろいろ地域にね、うん、貢献されてたとかあると思うんですけども、なんか練習自体が増えたり減ったりとか特にないんですか。
そうです、その6月の1週目はオフ期間 になってましたね。ちょうど試合が3週ぐらい空くとタイミングで、まあなんか梅雨で雨とかもちょうど降ってたりもしたんで、はい、はい、
あ、なるほど。てか梅雨ってこれからっすよね。
まあそうですね、
うん、ってなるとまたちょっと練習するのもね大変ですよね。雨ってなったらやっぱ中止ですか。です、
ね、やりますね、はい、
で やる
やります。
でこう、わ、これちょっと中には雨だから中止にしろよって思う人いそうだな
まあそれはテンションは上がんないかもしれない
です、ね、テンション上がる、あ、もうこれ大丈夫です。あの野球の落合選手もそう言ってたんで大丈夫です、はい、今日は休みだろうって思ってたって落 合、はい、落合も言ってたんで大丈夫です。そうですね、
はい、まあ、サッカーはでも雨でもやるんで、まあ、野球はちょっと降ったらやんないですよね、
まあ、ね、あんまりやっぱグラウンドの整備ができる限りのところでね、
そうっすね、
まあ、やるって感じですけども、はい、まあ、すいません、
今週からその7連戦なのかな、はい、あの毎週試合なんですよね、7月の28日まで。
うーん、
いや、まあまあ見る側としては嬉しいですけどね、はい選手としては毎週きついかってなりますけど、
うん、そうなんですよ、
で今週がね、まあいわゆるマーカスさんですか、開示、はい、厚木マーカスさん、今のところまあ勝ち点が11で、まあエブリサ藤沢ユナイテッドが勝ち点が10、
はい、
でまあ消化試合数でいうと同じ、他で一つ少なく、まあ、6試合と、
うんうん、
なってる中でこれが負けられない戦いというところなんですよね。
そうですね、
勝つと、まあ、勝ち点で言ったら2位タイ
ですね、はい、
いやー、これは16日の東戸塚フットボールパークでマーカスさんとなると、
その先またね強豪との戦いが、
そうなんですよ、まあ、控えてますからね、全部毎週強いチームと当たって
全部勝たないとここ大事だな
ただ僕これめちゃくちゃいい点があるなと思って、
はい、
これスタート20時じゃないですか、20時5分正確に言うと、うん、夜でよかったなと思います、
うん、
なんか昼間だとフィジカルの差めっちゃ出そうじゃないですか。
あ、確
か
に、そうですね、暑いと
暑さとか、
ね、はい、
確かに強そうですもんね。
そう
っ
すね、
マーカスさんね絶対マーカスさん過酷であれば過酷である方が絶対強いですもん。
で多分で、ね、あのちゃんと早寝早起きですから、
はい、
この時間弱いかもしれない
絶対そう、
そうですね、
絶対
もしかしたら寝てる、いつも寝てる時間かもしれない、
もう寝る準備してるかもしれないですね。
そう、
生活リズムと違うって言って、うんうんうんうん、でもあれですもんね、これってこの試合時間とか決めるのっていうのはそのリーグの方々が いろいろ決めるって感じですかね、
一応ホームアンドアウェイになってて、うんうん、そのホームの担当が、はい、あの会場とか用意するんですね。で今回のマーカス戦はうちのホームなんで、はい、
あら、
あのあららこの時間帯で設定をしてます。
戦略的な、はい、いやいやだったら22時スタートとかの方がよかった。
22時グランドやってない。グランドやってない。
24時終了、は
い、ダメ。あーそっか、ダメか、確かになく。さあ、ライトがない、ライトがないって言ったら絶対マーカスさんの方が強いしな。
強いですね。
うん、絶対暗視とかすごいだろうし。う
暗視。
ねえ、絶対強い。そのなんか暗いところで生きる術絶対持ってますから。
まあ、そういうのと東戸塚ちょっと暗いんですよね。
ああ、
割と高めのボールとかがちょっと見えなくなったりはするんで、うん、
はい、
ちょっとマーカスさんの方があれかもしれないです。高めのボールは強いかもしれないです。
絶対そうですよ。だってあの落下地点ってワード使ってるのはマーカスさんの方が絶対多いですよ。絶対多いですよ。予測すごいですよ、落下地点の。
落下地点。
セカンド拾えるかどうかめっちゃ勝負なん
です。ハイボール注意ですね。
ハイボール注意ですよ。いやこれがね、まあもう16日と明後日ですよね、もう、
うん、そうなんです、
日曜日なんで、これは皆さん無料で見に行けますし、ここじゃあ桜井さん、
はい、
今週とかってあの練習とかって見に行かれたりとかって桜井さんって普段されてるんですか？
基本は結構行ってるんですけど、ちょっと今週は行けてないんですけど、
はい、はいはい、
まあ、気合入ってると聞いてます、
はい、気合入ってる。うん、まあ、いわゆるまあ50クラブさんの時とかね、あの話聞いた時は、うん、いやいや全然勝ってなんかいけそうな感じするんですよねみたいな感じだったじゃないですか、好感触、はいはい、じゃあ今回どうなんですか？
まあ、そういう意味だとその結構練習試合とかさせてもらってて、で、
はい、
公式戦でも天皇杯の予選とかでも当たってて、で基本は勝ってるんですよね。
うん、
ただその今シーズンリーグの試合とか見ると結構強いなってみんなで言っていて、はい、
なるほど、リーグの結果内容も含めみたいな感じですか？
あ、そうです、スカウティングしてるんで3試合分ぐらいビデオあるんですよね、
はいはい、
はい、強いっす、はい、
強いか、はい、相手のなんか要注意人物とかっているんですか？キーマン、
そうす、ちょっと名前わかんないですけど13番の左のアタッカーの選手がキャプテンマークつけてる選手で、はい、すごいスピードあってドリブル上手くてでボール持ててみたいな。
あ、フォーメーションで言ったらどう、ね、左って言ったらなんか3トップとかですか、それとも1トップの、
2トップのが多分442なの
か、442、はい、ってなると442のまあ左のミッドフィルダーみたいな感じですかね。
それか2トップの左か、
一角左かみたいな、ね、なるほど。
小野寺さんとマーカスさんの試合が4月ぐらいにあったんですけど、うん、その時も、はい、あの先制点取ってるんですよね、小野寺相手に、
はい、
で結構要注意13番で、この間 の, あの品川と小野、品川とマーカスの試合も活躍してましたね、
はい、
13番。うーん、
じゃあコンスタントに活躍してるってことはもうシンプルに能力が高くて、
そうですね、
最近以前からいた方なんですかね。
いやー、そこまでは
分
かんないですけ ど、はい、でも みんなうまいっていうか強いんですよ。
うーん、いや強いの、
強いんです、はい、
さすが。
しかも強い人と当たるとね、はい、あのマジで疲れるんですよ、ね、
本当強度が高い、
うん、強度が高いから、はい、体力削られるんだよな。でもそこが勝負ってなってくると、もうこちらのキーポイントはその右サイドでどれだけ抑えられるかと。
そうですね、うん、おそらく長谷川周平選手がマッチアップするんじゃないかなと思います。
はいはいはいはい、じゃあまずはそこのまあ守備からっていう感じになりそうですか？なんとなくちょっと破壊力ありそうな雰囲気が出てるんで。
そうですね、
まあ、攻撃で抑え込むというのか、どういう形になりそうなのかなっていう、
まあ、やっぱ空中戦も強くて、でやっぱ切り替えも速くて強度も強いんで、
うん、
まあ、そのあたりを、まあ、我々のパスサッカーでこういなして攻めていけるかっていうところですね、
は
い、
あ、なるほど、ゴーを10で制す、
そうですね、
感じですね。いや、本当、いやでもマジで、でも本当な、フィジカルって時に理不尽だからな。
そうですね、
ありますよね、もうテクニック度外視みたいな。
うそうですね。なんでこうコンタクトする前にボールさばいていってっていうところですね。
だからまあでも言ってしまえば、エブリサーのしたいサッカーっていうのが体現できたら行きやすいってことですもんね。
あ、そうですね。なんで要は、まあ、その練習試合とかではそういうの結構ハマってっていうとこなんですけど、
でこれで勝ったら、じゃあもう勝ったとしましょう。
はい、
勝ったら2位ですね。2位タイ、
同率2位ですね。
はい、ポイントで言ったら、2位タイになりまして、で、連戦が続くということで、次が品川 CC さんと、
はい、
品川 CC 横浜さん、これ谷本公園ですか、いや山本公園、
はい、
これは10時からですかね。
そうなんですね。こっちはあの相手のホームグラウンドっていうところですね。
あ、じゃあいわゆるアウェー的な形
ということ
ですね。
はい、この時間もちょっと10時なんですよね、午前中の。
結構これちょっとね、確かあの午前中の試合って大変なんですよね。
そうなんですよ。まあ、ただその品川 CC さんも、はい、あの夜平日の夜練習なんで、
はい、
まあんま変わんないかなって僕は思ってます。
なるほど、
慣れの部分でね。
どっちも辛いっていう。本当その小野寺さんとマーカスさんと陣大さんは多分あの暑くても走れる。はい、でそれ以外のチームは基本社会人で夜練習なんで、もう一緒かなと思います。
じゃあもう11時、11時過ぎとかのちょっと暑い天候ではちょっとやりたくないみたいな感じですね。
そう、基本はそうなんですけど、ただ相手も一緒だったらまあ一緒かなっていうと。
で荒見さん結構怖いですね、このなんか気温的なところで言うと7月とか ね、
そうです
ね。最近めちゃくちゃ暑いじゃないですか。
そう、ただね梅雨入っちゃうんじゃないですかね、この頃はもう完全に。だから雨の中のバッドコンディションじゃないですか。
わー、なるほど。泥だらけでやる、まあ芝だったら関係ないですけど。
そうですね。
まあちょっとコンディション悪い中、ね、じゃあそういったスリッピーなね、
どうかって感じですね。
ところでどういう戦術やっていくかっていうのも結構大事になってきますね。これは楽しみですよ。品川 CC さんもね、いわゆる今の現代だと5位ですから、エブリさんの1個上、
はい、
負けたくない。そこからバンバンバンと、まあ、続いていくというわけでございますね。でもういわゆる一番最後がもう、まあ、小野寺さんと、
はい、
折り返しのところで言うとね、30日にあるということでございますが、こちらもカモメということで、皆さんぜひね、無理さ負けられない戦い続きますので、応援よろしくお願いします。はい、ということで改めまして桜井さん、荒見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、これからも、藤沢情報をお届けしていきますよ。それではまた来週お会いいたしましょう。小林選手頑張ってください。それではまた。